聖書をお読みいたします。創世記25章27節から34節までです。二人の子供は成長して、エサウは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを常とした。イサクはエサウを愛した。狩りの獲物が好物だったからである。しかしリベカはヤコブを愛した。ある日のこと、ヤコブが煮物をしていると、エサウが疲れ切って野原から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。お願いだ、その赤いもの、アドム、そこの赤いものを食べさせてほしい。私は疲れ切っているんだ。彼が名をエドムととも呼ばれたのはこのためである。ヤコブは言った。まずお兄さんの長子の権利を譲ってください。ああ、もう死にそうだ、長子の権利などどうでもよい、とエサウが答えると、ヤコブは言った。では今すぐ誓ってください。エサウは誓い、長子の権利をヤコブに譲ってしまった。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えた。エサウは飲み食いした挙句立ち去っていった。こうしてエサウは長子の権利を軽んじた。本日はよく学び研究して、その成果を若い世代に伝えましょうというお話です。創世記25章の後半は、現代イスラエルユダヤ人の先祖であるイサクの息子について記しています。もともと父イサクと母リベカは結婚したものの、後継ぎがなかなか生まれずに困っていました。そこでイサクが父主に祈ると、主は答えてくださいました。果たして生まれてきたのは双子の息子たちでした。兄のエサウは野原に赴いて、野生的な狩人に成長しました。弟のヤコブは反対に穏やかで、天幕の近く、自分たちの住まいの近くで働くのを常としていました。ある日、弟のヤコブが料理をしていた時に、兄のエサウが疲れ切って野原から帰ってきました。腹ペコでした。弟が調理をしている煮物をその場で即食べたいと兄のエサウは願いました。すると弟のヤコブはお願いをしたのです。まずお兄さんの長子の権利を譲ってください。多くの家庭では長男は特に大事に育ててもらうものです。長よ花よとまではいきませんけれども、大切にされて、長男は頑張らなくても親の財産をそのまま相続できるので、どちらかというとぼーっとして育つことが多いと言われています。私自身もそうだと思います。家の中で何か新しいもの、良いものがあると、まず長男にそれを親が渡し、なんと次男はそのお下がりで我慢しなければならない、そういう苦しい立場に立たされています。ですので、どうしても次男の方が知恵がついて、すばしっこく動けるようになることが多いです。それはイサクの家でもそうでした。総領の陣録よろしく、兄のエサウは弟から長子の権利をよこせと言われてもピンとこなかったわけです。 どうでもいいじゃんって思ったわけです。目の前のスープ煮物が食べられた方がよっぽどいい。でもよくよく考えると、このアブラハム、イサックに続くこの彼らの家系はただの人類のただの家系では、普通の家系ではありませんでした。長子の権利にはとても深い意味が隠されていました。創世記22章の終わりにも出ている通りですけれども、アブラハム、イサクと続く彼らの家系は将来闇の力を打ち倒す救い主を生み出す家系になるという約束を神様からいただいていました。ですからよくよく考えると、父イサクに2人の息子が生まれたということは、一方がメシアを生み出す家系として神様の奇跡の御業に預かり、他方がそこから排除される、神様の御業から遠ざけられる、そういう関係にあったわけです。ですからイサクの息子たちのこの2人の息子においては、長子の権利というのはどんなに大きなお金を積んでも買い取ることができない宝物、特権というのが隠された意味でした。じっくり考えることのなかったイサクはそのことに関して無頓着でした。腹が減っていたので、そんなものをくれてやるから早くスープをよこせ、そういう態度で弟に臨んでしまいました。私たち人類は天地万物を作られた神様からたくさんの良いものを受け取って毎日の生活をしています。授けた方の神様は受け取った人間がそれをどのぐらい大切にしているのか、いいものを授ければ授けるほど神様はそれをどう扱ってくれているのか気になって、毎日私たちの心の内をご覧になっています。神様からの素敵な、もらった素敵なものを大切に守って育てていこうと思っているのか、それとももらって当然のことだから軽々しく扱って結局自分の人生を無駄にしているのか、神様はいつもご覧になっています。そして神様は私たちのことをあまりにも深く愛していらっしゃるがゆえに、私たちのしたいことをしたいようにさせてくれています。弟のヤコブは神様の特権を心の底で狙っていました。そしてこの時行動に出たのです。兄は長子の特権をあんまり大事にしていないから、ここでもらってしまおう、そういうずる賢さをここで発揮しました。お兄さんに長子の権利を、長男になる権利を要求するというのは決して感心できる行いではありません。次男にとっては出過ぎた行為、見過ごせない行為でした。しかしそれにも増してお兄さんの長子の権利などどうでもいい、そういう考え方と発言は、神様からせっかく譲り受けた素晴らしい働きの源を軽々しく扱いしすぎている、ユダヤ人の感覚では犯罪的な考え方、応答でした。本来神様がエサウに預けた長子の特権は、エサウが死ぬ時まで大切に守り抜かなければならないものでしたけれども、エサウはそのことを真剣に考えようとはしませんでした。かえって 渡してしまったら自分の肩の荷は下りるぐらいにしか思っていなかったのだと思います。こうして兄のエサウは神様との関係を軽く考えてしまいました。でこの事件は今から4000年近く前の出来事、他人の家庭で起こった出来事ですけれども、今の私たちは神様がくださった良いものをどのぐらい大事にしているでしょうか。中国とか韓国、日本、ベトナムといった国々は漢字を使って文化文明を営んできた東アジアの国々ですけれども、私たちは古くからの漢文を読んで、誠実な為政者が大事である、安定した社会を築きたい、親孝行、勤勉、倹約、そういう古い価値観をかなり大事にする社会です。でも目を西の方に移して、ヨーロッパでもかつては誠実な為政者や安定した社会、親孝行、勤勉、倹約というのはかつては中世の時代では大事にしていた。キリスト教会が生活の中心にあって、ほとんどの人が聖書から学び、それを人生の軸にしていた、そういう時期がありました。ところが彼ら自身の反省として、多くの方々が資本主義とサイエンス、科学が大金を生み出すような時代にがやってくると、彼らの社会ではこのような古風な価値観をさっさと舞台裏にしまい込んでしまう、それによって力を発揮する方を選んでしまった、そういう反省が彼ら自身にあります。ヨーロッパの社会は海外に出て行って、南北アメリカ大陸を征服し、オスマントルコを倒し、アジアアフリカを制圧し、地球全体を植民地化して、お金儲け中心、戦争中心の近現代を織りなしていきました。大切な価値観を捨てて未開の地を開拓する、それでお金を儲けるということを国単位で彼らは励んでしまったわけですけれども、古い美徳を捨てたというのはヨーロッパだけでなくて、アジアでもそうであったという反省も東アジアにはあります。例えば中国ですけれども、戦後の文化大革命という活動の下で、彼らが古くから漢文で養ってきた美徳をかなり壊し捨て去って、現在のお金を拝むような社会を作ってしまいました。ですると外国から見ると、古い美徳が残っている東アジアの国、筆頭として挙げられるのは日本になってしまうということです。私たちも相当資本主義に踊らされて、お金を中心とした生き方に流されてはいるものの、他国と比べるとまだ残っている。例えばラグビーの世界では、ニュージーランドや南アフリカから有名な選手がこぞって日本のラグビーリーグに加入しています。日本にはお金で買えないものがたくさん残っていると彼らは実感しています。特に南半球の白人社会にはない精神文化、安全、お互いに対する敬意、おもてなしの心で、結果的にワールドカップで大活躍したありえないほどのスーパースターたちがこぞって日本のリーグワンに加入して汗を流しています。 試合の数が他国よりも少ないという物理的な事情もありますけれども、日本の文化が好きでなければそんな素敵な方々がわざわざ日本にはやってくるはずはないのです。先月優勝した東芝のキャプテンのリーチマイケル選手曰く、彼らが来たおかげで日本のリーグワンは、自分がそこに入ってプレーしても楽しいし、見ていてもとても楽しいということで、とても喜んでいます。美徳だけでなくて、さまざまな歴史的な文化物も日本に残っているものを愛する人たちがいます。中国の若い教養人たちが、自分たちの社会にはなくなってしまった美徳を求めて、古い価値観や伝統文化を求めて、若い中国人が日本の田舎にまでやってきて、築100年以上の古い家に泊まり、日本の文化を味わっている。で、そういう隠れたブームがもうコロナがまだ流行っている時期からありました。そして日本の戦前の育児しつけに関する本を中国人の学者さんたちは中国語に訳して本にして売ると、とてもよく売れるということだそうです。私たち何気なく毎日を過ごしていますけれども、外国から見ると日本にはまだ素敵なものがたくさん残っている。で、それを求めて多くの人たちが日本に旅行に来てくれる、そういう現実があるそうです。またさらに古い書籍については、歴史学者本郷先生がおっしゃっている通りですけれども、海外では戦争が多くて、陸続きの大陸ですので、大切な書物が、古い書物がかなり焼かれてしまったんですけれども、日本には意外と残ってますよ、研究するのはやりやすいですよということを日本史の学者がおっしゃっています。つまり世界中が資本主義のお金儲け中心の生き方というのに目がくらんでいる中で、私たち気づかないけれども、どこかで私たちそういうのに社会全体として反発する心がまだ私たちには残っている。世界があらゆる良きものを食い尽くして、お金に、現金にして、それを自分のものにしようと血眼になっている中で、どこかで私たちの社会では、どこかでそれに逆らって大事なものを守ろうとしてきた、そういう歴史がある。短期的な利益に流されないで、長期的な視野から考える力が私たちの心の中のどこかに残っている。つまり天地創造の神様は、そのようにして私たちの社会を祝福してくださったということなのです。双子の長男の兄の方のエサウが長子の権利を譲り渡してしまったように、私たちもやろうと思えば日本の伝統や精神文化を貶めて破壊するという自由もあります。やろうと思えば資本主義の精神にのっとって、誠実信頼約束を踏みにじって、いち早く現金化した方がお金になる、そういうこともできるわけです。本は壊さなかったとしても、古文や漢文を勉強するのをやめて、数学や物理、英語の勉強に集中した方がお金を稼げる仕事に就く可能性はずっと高まります。作るのに時間がかかる伝統的な日本の和食を捨てて、コンビニで弁当を買って食べた方がずっと時間的には節約になります。はたまた古い美術品を安易に外国に売り渡してしまえばお金になります。築100年200年といった古民家を安易に取り壊したり、古い美術品や文献のメンテナンスを怠れば怠るほどお金の節約にはなります。 しかしあまりにも安易に神様がくださった良いものをそのような形で軽く扱うと、踏みにじったりしてしまうと、それを二度と取り戻せないという危険が生じてきます。やりすぎるととても危ないことになります。神様から託された良いものは、それを守って大切に育ててこそ、次の世代に伝えてこそ、神様の賜物を大事にしたことになるからです。ですので私たちはよく、もし勉強する時間がありましたら、よく勉強研究を積み重ねていくのが良いということがわかると思います。古文や漢文を捨てることで失う精神性というものは何なのか、コンビニ弁当を食べることで失うものは何なのか、約束を破ることで双方が被る不利益は何か、そもそも外国に乏しくなってしまって日本に残っている素晴らしいものって何なのか、白人や中国の教養人が自分たちの国になくなったということで日本に求めているものは何なのか、日本の伝統的な食事、古くから伝えられた農業、漁業、林業の方法、民芸品、美術品の修復や古い建物の再生利用、そういった素晴らしい部分を私たちが発見して若い世代に伝えていきたいと思っています。そしてそもそも私たち、自分たちは何者なのか、精神文化や習慣をなかなか言語化されてないものを言葉にして、自分たちをより客観的に観察することによって、失った価値観を、失った価値を再発見していきたいと願っています。テレビや YouTube を見る時間を少し削って、日本の良さ、地域の良さを発見する旅に出る、街中にとどまる時間を少し減らして畑で働いたり、山林、自然の中に繰り出していく、そうして学んだことを、発見したことを、神様が委ねてくださった賜物を若い世代に守りながら伝えていきたいと願っています。本日はよく学び研究して、その成果を若い世代に伝えようというお話でした。34節、こうしてエサウは長子の権利を軽んじた。エサウの失敗を他山の席、反面教師として、私たちは神様から委ねられている素晴らしいものは何なのか、もう一度よく学んで自分自身を客観視することを通して、未来のために用いていきたいと願います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。とても不思議なことですけれども、私たちの社会はお金儲け中心の価値観に染まりつつあるものの、どこかでその流れに抵抗して良いものをたくさんまだ残していると海外の人たちは教えてくれます。心を込めて見なければ見過ごしてしまうようなものが、あなたからいただいた賜物がたくさんまだ眠っています。どうぞ私たちを用いて、それを再発見、掘り起こし、次の世代に伝えるものとさせてください。あなたからいただいた良いものを守り育てることを通して、あなたのご栄光を輝くものと、輝かせるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。